それでは恋人の大きな信仰と題しまして御言葉の解き明かしをさせていただきます。本日この笠原教会で説教させていただきます吉原富士見伝道師の牧師吉田と申します。こうしてですね、笠原教会の皆様と共に礼拝をされる機会を与えられましたことを主の神様に感謝をいたします。この礼拝に沿っておられますお一人お一人に父子聖霊の三位一体の神様の祝福が豊かにありますように心から願っております。で、私が今普段奉仕しております吉原富士見伝道所、これ静岡県の東の方に、ある教会でございます。で、富士山のですね、裾野、富士山がこうやって登り始めるその裾野のところにですね、立っている伝道所、まあ、文字通りですね、富士山がよく見えるそうしたところに立っております。昨年ですね、中海長老会の、まあ、文案としてですね、この笠原教会の和田純一長老がですね、吉原を訪問くださいまして、その時主にある交わりをいただいたことを、まあ、改めて感謝をしております。で、そうした皆様とですね、まあ、こうして神様の御言葉にまともに耳を傾けることができること、本当に感謝なことであります。で、先ほど朗読いただきました箇所には、イエス様が、まあ、ティルスとシドンの地方に行かれた。で、そこに一人の女性がですね、現れてイエス様に必死になって叫んだ、まあ、そうしたことが記されております。で、このティルスとシドンの地方、まあ、これイエス様が当時伝道の舞台としておられましたイスラエル、まあ、特にイスラエルの北の方のガリラヤ地方、まあ、そこにの隣り合ってる、まあ、西側にあるのではありますけれども、まあ、けれども地域としては実はイスラエルには属していない地域、まあ、イスラエルから言いますといわば外国の地域で起きたことでありました。まあ、現在でもこのティルスとシドンの地方ですね、所属はイスラエルという国ではなく、まあ、レバノンという国に属する地域がございます。で、ティルスとシドンで、この両方の町ともですね、まあ、地中海という海に面して立っている町であります。まあ、そこの港からですね、まあ、地中海の各地に、まあ、貿易の船が出る、商売の船が出る。で、それによって経済的にですね、まあ、大きく繁栄をしていた、そうした町であると言われています。ただそうした繁栄を重ねる中で、まあ、人々の生活は倫理的にだんだんと乱れていってしまった。そしてそのことはですね、まあ、地続きで隣り合いますイスラエルにもですね、まあ、良くない影響を及ぼすということで、まあ、旧約聖書の中においてはこのティルスとシドンの町というのは主なる神様から厳しく裁かれる対象として、まあ、非難される対象として、まあ、幾度も言及されてきた町でありました。で、そうした異邦の地方でイエス様のもとにカナンの女性がやってまいりました。彼女は22節でこう叫び訴えました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。で、この主よ、ダビデの子よという呼びかけ方、まあ、本来ですと旧約聖書のことを旧約聖書によく親しんでいたイスラエルの人でなければ、まあ、この呼びかけは本当は出てこないものであります。ただ先ほどから申し上げていますように、イエス様が当時おられた地方と、まあ、国としては違いますけれども、地続きにはなっておりましたので、まあ、人の行き来があってですね、またはそういった噂話などがですね、これ一つでいろいろと伝わりやすい、まあ、そうした地方でもあった。まあ、それによってですね、まあ、断片的ではありますけれども、まあ、途切れ途切れではありますけれども、まあ、イエス様のこと、イエス様にまつわることをですね、まあ、いくらか耳にしていたんだと思います。で、そうした中で、まあ、彼女はイエス様をダビデの子と、まあ、そのように呼ぶことになったのであります。で、このダビデの子と、 という呼びかけには、その人を大変などん底から救う救い主だ、まあ、どうもそういう意味合いが込められているらしいということを、まあ、彼女はおそらく知ったでありましょう。そしてこれまでイエス様がなされてきたことからするなら、その必死になってイエス様に呼びかければ、イエス様は答えて私を助けてくださるに違いない、まあ、そうした思いが与えられたのでありましょう。まあ、ところがこの箇所においてイエス様は、まあ、しばらくこの女性を全く相手にしようとなさいませんでした。しかしそういうふうにですね、扱われて女性はなお叫びながらイエス様に願うのであります。イエス様の弟子たちもそのところにおりましたけれども、まあ、こうしてですね、叫びながら付きまとわれることを、まあ、面倒に感じ、イエス様に女性を追い払うようにと願いました。で、それを受けてイエス様が24節でこんなことをおっしゃいました。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。イスラエルの家の失われた羊、この表現は旧約聖書エゼキエル書第34章に由来をしてあります。プロジェクターにもですね、映していただけてますけれども、でこのエゼキエル34章の話をいたしますためにですね、まずマタイ福音書を少し遡って9章の36節の御言葉をですね、少し注目をいたします。飼い主のいないイエス様がですね、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたとございます。でこの言葉がですね、実はその旧約聖書エゼキエル書第34章に、まあ、遡ることができるものであります。でこのエゼキエル書第34章16節、主なる神様のご自身からこんな言葉が記されています。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包む、弱ったものを強くする。イエス様としてはこのエゼキエル書第34章の務め、主なる神様が願っておられる務めを果たしに行く、まあ、ちょうどそのようなことをおっしゃりたかった。ただその旧約聖書といいますのは、まあ、概ねですね、イスラエル民族に向けてユダヤ人に向けて話がなされる、まあ、そのようなことになっていました、まあ、ですからそのエゼキエル書のこの御言葉もですね、イスラエル民族の中の失われた羊に対して、まあ、そういう意味合いで通常受け取られるものとなっていました。イエス様はそのことも踏まえながら、イスラエルの家の失われた羊の声だけ私は使わされるのだということをこのカナンの女性に向かっておっしゃったのであります。まあ、裏を返しますなら、イスラエル人でないあなたを私は相手にできない、まあ、そういうふうにおっしゃったということになります。しかしカナンの女性は諦めません。彼女はイエス様の前にひれ伏し、主よどうかお助けくださいと必死に願いました。でここでお助けくださいと訳されています言葉、もともとの言葉に遡りますと、悲鳴を上げるという単語と駆けつけるという単語が結びついた、そういう言葉だそうであります。まあ、川なり海なり湖なりで溺れかかった、まあ、そのようにして生きるか死ぬか、そうした瀬戸際になって悲鳴を上げる、そういう人のもとに急ぎ駆けつける、まあ、おそらくそういう場面で使われる助けるという言葉、それをこの彼女は使ったというのであります。その川、湖、海で溺れかかるのが もう人が今にも死にそうだ、そういう場面でこの人がイスラエル人かどうか、そんなことをまずはじっくり吟味いたしましょう。そんな余裕はありません。命が助かるか否か一刻を争うことです。そういう場面でどうぞ助けてくれ、そういう意味合いが込められた言葉であります。実際このカナンの女性は自分の娘が生きるか死ぬか一刻を争うところで苦しんでいた、そうなりますと、そんなことイエス様つべこべ言わずに助けてくれ、そういう必死な叫びとなったわけであります。にもかかわらずそこまで言われてもイエス様は26節でなおもちょっと冷たそうな返事をなさいます。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。イスラエルの民を、子供、そしてそれ以外の、カナンを含めた人々を子犬になぞらえた上で、助けの手はあなたに差し伸べられない、そのようにおっしゃったのであります。でイエス様とこの女性のやり取りですね、計3度行ったり来たりです。23節で、まず22節で叫ばれた時にイエス様は23節何もお答えになりませんでした。そして24節もう一回声をかけたら、もう一回叫びながらですね、イエス様に願ったら24節私はイスラエルの家を失われた者にしか使わされていない。そして今申し上げました26節子供のパンを取って子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。イエス様はこのカナンの女性に3度の断りの返事を入れられたということになります。で3度同じことをする、聖書においてはですね、ただの1回2回3回にとどまらない意味を持ちます。その3回も繰り返すのならこれからもずっとそうだ、そのようなことが本心としてあるからもうこの後ですね、3回どころになく4回5回と部屋帰ってくることはですね、出てくることは同じであろう、そういう意味合いを込めた、それが3度繰り返すということに込められている意味であります。で3度繰り返してということで言えば、イエス様が十字架にかけられる寸前、弟子のペテロが3人の人からあなたはイエスの弟子ですねと聞かれた。ペテロはその度にいや違うと答えて計3度イエス様を否めました。でこれはですね、今申した流儀からいたしますと、ペテロはイエス様を本心から否んだということになってしまう。そのこともあってペテロはその後激しく泣き崩れることになりました。そしてこのイエス様のですね、3度目の断りの返事で子犬にやってはいけない、子犬というならばですね、まだその花の女性をですね、冷たくですね、全くバッサリと切って捨てると、それよりかはもうちょっとですね、彼女に対してですね、子犬を可愛がるようにですね、そんな思いを持ってですね、接しているのではないか、現代ですとちょっとそんなふうに思うかもしれません。ただ実は犬という動物、これ中東世界ですと、聖書の舞台、イスラエルもあります中東世界ではですね、あまりそういうふうに良い印象の動物ではない、そういう扱いをされていました。ですからですね、良くない人、そういう人に向かってあの犬だみたいな、そういう呼びかけ方をしてしまう、そういう悪い意味で使われることが多くあったわけです。で聖書の中でもですね、その良くない行いをする人を犬呼ばわりしつつ、神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない、そのような言葉も実は出てまいります。 こうしてみますと、ここまでイエス様の口から彼女に向けて出された言葉、また行動、本当に徹底したですね、いやいや、あなたの願いは聞けない、そういう断りの返事ばかり。普通に考えればですね、本当にもうガクッとしてしまう、へこんでしまう、もう諦めてしまう、そうなってしまうところだと思います。しかしそこまでされてなお、このカナンの女性、なおイエス様に食い下がったのでありました。で、27節でその女性がもう一度食い下がるわけですけれども、そこではこの26節のイエス様の言葉をですね、いわば逆手に取るようにしてイエス様の言葉を返したのでありました。27節、主よごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。まあ、人間が動物を飼う、ペットとして飼う場合ですね、まあ、人間の家族が食事をする時間ですね、まあ、ペットにも食事を出すということが、まあ、おそらくなされるんだと思います。で、飼い主もですね、本当に好きで飼っているということになりますから、人間の家族に対して愛情を注ぐように、まあ、犬なり猫なり、その飼っているペットにも動物にも愛情を注ごうとする。ただ、そのようにですね、人間と、ペットとして飼う動物とかですね、同じ家に住んでいる、そうは言いましてね、人間であります自分の子供に対してどういう関係になるかということと、ペットとして飼っています動物と自分はどういう関係かと、そこには一つ大きな違いがあるのではないかと思います。それは人間の我が子を養うということは、親の義務である、そういうことが言えますけれども、ペットに対してはですね、それをペットを養うこと、それが義務とまでは言えない、やらねばならないことまでとまでは言えない。そうしたところも反映してでしょうか、現代はペットを飼う際にペットフードということでありますけれども、そうしたペットフードが出ますまで、多くの家でどうされていたか、まずは人間の家族向けの食事を作る、でその余りをですね、余りで、動物園ですね、ペット園、そうしたご飯を作る、そういうことがですね、なされてきたのではないでしょうか。で、旧約聖書の話をですね、先ほどからしておりますけれども、その旧約聖書にそこだけにまず注目をいたしますと、神の民というのは、その聖書の神様を信じる神の民というのは、それは地上の中でイスラエル民族だけだ、そういうふうに旧約では位置づけられました。で、それ以外のさまざまな民族、異邦人と呼ばれる人たちは、神の民とは位置づけられない、そうした関係にありました。で、イエス様もですね、ここまでこの箇所では実はそうした今申し上げたところの、その分け方に従ってですね、カナンの女性に接しておられるわけです。イスラエル人でない者がこのようなイエス様の言葉態度を見ますと、自分が何か一段下に置かれているように、いい気はしないかもしれません。で、このカナンの女性もですね、自分がそのイスラエル人たちと同じようには扱われていない、一段下に扱われているということは重々身に染みて感じていたでありましょうけれども、しかしそれでもカナンの女はまさに自分を家で飼われるペット子犬になぞらえてでもイエス様からの救い、神様からの救いを求めたのであります。イスラエル人に与える救いのおこぼれで構わないから、私にもその救いをください、 そのイエス様にしがりついたのでありました。イエス様はこうしたカナンの女の姿勢を大いに褒められました。28節、夫人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。イエス様が一言そうおっしゃると、カナンの女の娘の病気は癒されたのでありました。28節で信仰は立派だとなっておりますというところですけれども、これですね、聖書がもともと書かれているところを直訳いたしますと、信仰は大きい、信仰は大きいと実は訳すことができます。で、今朝の説教題を子犬の大きな信仰と付けさせていただいたのもこのところから出ております。カナンの女からすれば、この私を仮に人間扱いされない、もう子犬ぐらいにしか見られない、だとしてもこの聖書の神様、天の父なる神様のもとにこそ誠の救いがある、誠の愛がある、他の人に分け与えてなお余りある、そうした見救いがある、イエス様が示しておられる神様は、本来を受けるに値しないようなものにもなお恵みを与えてくださるに違いない、このイエス様にこそ私の救いはある。彼女は本当にこの信仰を一つに立ちました。そしてイエス様はその信仰に立ったカナンの女を、信仰は、あなたの信仰は大きい、そう言って受け入れてくださったのでありました。で、天の父なる神様、そして救い主イエスキリストが私たちに示してくださいますその救いというもの、本当はとても大きいものであるんだということ、それはやがてですね、とりわけイエス様の十字架復活の後に示されていることになります。イエス様が十字架につかれるまではですね、そうした聖書の神様の救い、まずはイスラエルの民族を中心にですね、示されていきましたけれども、やがてそのイエス様が復活し天に昇り、そしてその使徒行伝に出てまいります、聖霊降臨の出来事が起きて、それ以降はまさにそのイスラエル人、それ以外その垣根が取り払われて、世界中のあらゆる人々がこの聖書の神様、そしてイエス・キリストの御救いをいただける、まあ、そうしたこととしていただけた。そして今現代ではですね、このイスラエル人のおこぼれを私たちがいただく、それだけにとどまらず、まさにそのイスラエル人もこれまでいただいてきたような、そうした御救いを私たちも等しくいただける、そうしたものとしていただけているのであります。今朝ですね、共に聞いてまいりました御言葉、その中でカナンの女は、私は本当に神様イエス様の前には子犬のような本当に小さな存在でしかない、それだけに天の下の神様が大いにこの私に恵んでくださるのでなければ、私はとても生きていけない、そうした信仰に立ってイエス様に必死になって願ったわけであります。で、その姿をイエス様は、あなたの信仰は大きいと言って喜んでくださるのであります。まあ、先ほどカナンの女はイエス様に対して3度必死に叫んだけれども、まあ、3度ですね、イエス様からですね、まあ、断りの返事を入れられた、応答されたということを申し上げました。しかしそれでもなおこのカナンの女は食い下がったのであります。私たちもそれぞれに2度3度、いや 何十回何百回祈り願ってもどうも神様に聞き入れられたように感じない、まあ、そういうふうなことがあるかもしれません。しかしそれでも私には他に道はない、主が憐れんで私に恵んでくださるほか私の生きる道はない、そう信じ続けるものをイエス様は信仰の大きなものと言って喜ぶ、その願いにやがてふさわしい時応えてくださるのであります。今日の御言葉説教の最後、一つの賛美歌をご紹介をしたいと思います。賛美歌の206番という賛美歌です。ちょっと皆様には馴染みのない賛美歌ではないかなと思います。で、私自身も実はですね、まあ、これまで生きてきた中でですね、礼拝の中で歌ったという経験がない賛美歌であります。で、ちょっと楽譜を見てみましたが、ちょっと私にはちょっとこのメロディーですね、馴染みにくいかなという思いもいたしました。ただ歌詞には見るべきものがありました。今映していただいてますけれども、1番2番こうございます。主の清き机よりこぼれ落ちたるくずをだに、拾うには与えせぬこの身をばいかにすべき。2番、見許しの誓いをばひたすらに頼みつつ見招きに従いて身元に行くほかなし。自分がこれまで神様に対して犯してきた罪深さを思うならば、今日の箇所で言いますところのこぼれ落ちるパンくずを拾う資格さえ自分にはないかもしれないけれども、主なる神様はイエス様をその十字架にかけ、それによって私たちの罪を許してくださる、そのような罪の許しを与えてくださる、そのことにひたすら頼みながら神様のお招きに従って神様の身元に行く、本当にこの神様イエス様の身元に行くほか私の救いはないのだ、そういう賛美歌であります。で、この賛美歌を作曲された方、まあ、イギリスの方でありますけれども、でその作曲された方の息子さんが明治時代宣教師となって日本に来て伝道をなさったということであります。主イエス様はこんな私にもパンくずよりはるかに多いものを恵んで生かしてくださる、この主イエス様の恵み深さ憐れみ深さをぜひとも多くの人々に知ってもらいたい、そうして彼は日本に行って伝道したのでありましょう。私たちも毎週主の日の礼拝を通し改めてその主の恵み深さ憐れみ深さを味わってまいりたいと思います。そしてこの主が与えてくださる幸いにいよいよ多くの人々が加わってくださるように切に祈り、また伝道してまいりたいと願います。お祈りいたしましょう。恵みと憐れみと御霊を天の父なる神様、イエス様とカランの女のやり取りを通して神様の恵み深さ憐れみ深さというものを改めて示され感謝をいたします。神様の御前に立たされますとき、この私には本当に何もない、本当にこの私は誠に小さいものでしかない、神様から何者かをいただけるようなそんなものとはとても思えない、そこまでの思いにされることがあります。しかしそれでもなおそんな小さいちっぽけなものをも主イエス様は救ってくださる、罪を許して御救いに入れてくださる、そのことに必死に寄りすがる、それに対してイエス様は信仰の大きいものよと喜んでくださいます。 あなたにそのような福音をよき知らせを私たちに告げてくださいましたことを感謝いたします。どうぞこのイエス様こそを与えてくださる尊い御救いをいよいよ多くの方々が知ってくださり、誠の救いに預かることができますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。